高田ごと
カルロスタックの
カバの
一つ覚え、
はい、よろしくお願いします。
シャワテッティ
もう、ね、びっくりするぐらいのペースで更新してますけど、
いやもうガンガンいくよ、もうほんまに
一郎のねヒット、ヒットするぐらい
当たり前やんか。それで日本一取って、うん、ね、リスナーの皆さんもどんどん増やして、もうこのカバーワールドをどんどん増やしていきたいというのがもう私の夢なんでね。
そうです、なんか、ね、うん、こういうのをやると張り合いで出てきますね。
そうですよね。いや皆さんもどんどんやった、だからこういうのどんどんやって、どんどん交流で、うん、生活が張り合ってるからね。
もう主婦の人とかにもやったらいいと思うんですよ。
そう、あのね、面白い、あの僕時々講演とかやるんですけど、最近ね主婦の方とかもチャンにしはんねんけど。
あ、そうなんですか。
うん、あのね、執筆とかもそうなんやけど、詩とかもそう、主婦の方がやらはったらねすごいわけよ。で今までほら全然出してんでしょ。
あ、溜め込んでるもん。
そう、
どんな話されるんですか。
いや濃いのよ、だからご主人やっぱ大変なんよ皆さん、そういうドラマがあって。
あ、それやっぱ家庭の事情。
あ、やっぱり家庭の事情はやっぱお話、やっぱ女性の方なんで家庭がやっぱり今なんで、まあもう今主婦の方とかね、もっともっと主婦、今お仕事されたとしても、まあご主人がいらっしゃったりとか、あるいはお一人でいらっしゃったとしても、やっぱりこう女性なんで、こう周りのことがやっぱりこう身にね、目につく、うん、で皆さんドラマがあるよ、うんうん、あ、ご主人が亡くなったのかだとかね。
あ、まあうちの母親もあの結構早くして、あの旦那を亡くしたりして、
うん、
見てるとやっぱね、なくすとしっかりせなってなるみたい
な。ドラマがね、皆さんあるんで、うん、結構感動するよね。
うん。
うん、だからリスナーの皆さんもさ、ご自分のことを語っていくのが、あの、これからの時代だと思うの、私。
うん、そうですね。自分のことを語ると、なんか、何ですかね、人に伝えようっていうね、こう、自分の人生振り返ったりするじゃないですか。で整理されて、なんか、自分でも気づいてなかったとこに、こうね、タックもそうやと思うんです。
そう。本当僕らはすっかり忘れてたもん、自分の過去なんか。すっかり忘れてた。
過去も知りたくない
。そうそう、見たくもなかったんやけど。でも、こうやって話をしてさ、はい、少しでもさ、あの、中の力になれたりとかしたらいいなとは思うよね。
まあまあ、そうですよね。
ね、
まあ、まだまだ僕らはこの、魅力ですけども
、ね。腕がね、まだまだ。腕も磨きほしいね。
何を磨く
んですか。磨くみたいな。ごめんなさい、かとったかみたいな感じで。
そっち行きますよ。そ、まあ、タカさんもね、結局その、うん、なんていうんですかね、啓蒙活動で否認をせえって言って
あれだけど、あ、やったん
で
ね、
うん。結局だから、相手を大切にせえっていうことでしょ。
ねえ。
だからまあ、愛こそ全てじゃないですけど、うんうん、何でしたっけ、ラブ&
あ、僕の場合、ラブ&
ハッピー、うん、タックのこのポリシーという心情に行き着くわけですけど、
うん、そうなんよ。
タックはもう昔からそういう、なんていうんですかね、愛溢れる。
当たり前やんか。今ね、アップトゥーデートのあの、こう話題なんですけど、はい、あの、今回あったと思います。あの、輸血してさ、あの、HIV の人が、あの、献血しちゃって、
ニュースでやってました、ね。
で、それを輸血しちゃって、大変なことになってるでしょ、はいはい、あれね、もう、すごく問題があって、はい、あの、その人は今のところ、今、マスコミとか、あの、日本赤十字社もそれを疑ってるんだけど、はい、多分その人は自分が HIV であるかどうかっていうのをチェックしに、輸血に来た。
そうなんです。可能
性が高い、可能性が高い。でね、あの、僕はもう知ってる、世界を旅するとカルロスタックなんで、
う
ん、
そうですね。
あの、輸血でね、そのチェックしないの。ちゃんと役職に行ってんのよ。
うんうんうん。
恥ずかしくても。役所に行って血液検査しても。
まあまあ、正確ですしね。
そうやね。しかも、立たないよ。
あ、立たない。
大阪って雨村にあるんやけど、やってくれはんねん。
あれって、検査した後、時間が経ってから発表みたいな。
そうそう、陰性か陽性かっていうのが来るんだけど。
その場では分からない。
そうまで分からない。うん。結構、あ、大変で、今回の人がすり抜けたらもう、その、いわゆる性交渉があってから40日間ぐらい、自潜伏期間があって。
ああ、すぐ分かんない。
すぐ分からない。なので、HIV の検査も、それが経ってから来てくださいとか、いろいろこう、制約があるんだけど、でも、相手のパートナーのことを考えると、で、やっぱり、検査を受けて自分がさ、死んでいくんやったらこれ諦めるのつくやんか。
まあまあまあまあ。
僕が感動したのはね、僕がニューヨークに行ってる時に、
はい、
ニューヨークにね、ステップスっていう、あの、まあ、ダンススクールがあるね。これ有名なダンススクールなんだけど、はい、古くからあって、うん。で、そこにさ、行くと、受付のところにこういろんな写真が飾ってあるわけ、
はい。
で、あの、こんなイベントをしましたっていう写真があって、うん、特にね、1980年から90年にかけてアメリカでエイズが大ブームメントになってしまって、うん、あの、このダンスの中で同性の方が非常に多いので、ガラ、ゴロゴロ死んでいくわけよ。
あの、まあ、イギリス人ですけど、フレディ・マーキュリー。
もう死んでいくんだ、時期ね、うん、あの時期、あの時期。に、もう、その、エイズを、なんとかしようっていうイベントをどんどんやっていく、その死んでいかはる時の写真もあって、プラス、その死んでいく写真っていうか、そのイベントやった時の写真ね、そういったら、うん、すごいわけ、うん。で、それと、なんとかしようキャンペーンもやってる時の写真があって、それはそれで感動するわけよ。あんなん見ちゃうと、そんな、輸血しちゃうリスクも抱えながら行っちゃうなんていうのはいけませんので、うん、あのリスナーの方でもし自分がヤバいなという方がいらっしゃったら、あのちゃんとそういうのあるんだよね、ただでやってくれるところが。
案外そういうの知られてないですからね。
あれなんでかな。
僕もその無料でできるっていうのを今初めて知りました。
初めて知った。はい、あ、そう。大阪の場合はどこの区役所ってどこの保健所もやってくれるし、で、あのそれ専門にやってるのは梅田の堂山にあるのやっぱそれが。
あと場所はね、梅村であったり。 大山にあったらいいですね。
いい場所
ね。
ちゃんと大阪市の段としても分かってると思うんだけど。
抑えてます。
リスクが、この地域がリスクが高いっての分かってあると思うんだけど、ちょっと知らないでしょ、
うんうんうん、
ねだから、カマの一つ覚えでも、ちょっとそういう、AC みたいな感じのやつを。
ちょっとそういう、そっちにも貢献して
ねでもドキドキするから僕一週間ぐらいその適切
時代から。そうですね。その一週間いろんなこと考えますよね。
うん。だから余計さ、その時使ってる女の子大事にしようとか思ったりとかするし。
ああ、ちょっと愛について考えたり。
うん、そう。
相手の大切さが分かったりするわけ、
うんうんうん、
それはやっぱりもう、むちゃくちゃ好きやから検査しようとなるわけですか。
そう、だってその女の子にそんなリスクはね、ね女の子男の子問わずやけど、
まあまあ、
そんなリスクを与えられることはできへんやんか。
今日のタッグはなんか真面目ですね。
いや。ダブルアンドハッピーなんで。
でもそういうとこちゃんとせんとね、本当に。
や
っぱその、相手楽しませるためにはそういうのね、ちゃんと思いやりが大事。
思いやりが大事です、本当にね。
タッグももう、この前女心がわからないという話されてた
じゃん。わからないです、私もうこの年になってわからない。さっぱりわかりません。
タッグはあれだ、その女というか女性にこう、まあまあ付き合お付き合いして。
はい。
むちゃくちゃまあ大好きになるとするじゃないですか、
うんうん、
あの仕事とそういうのは両立できる方ですか。
いやできないできずハマっちゃったらもう仕事そっちのけでいっちゃいます。
ああなんか分かる感じ、はい、
だから社長やってんのよ。
えどういうこと。
最後やったら時間とか調節つかなくなるでしょ。
社長やったら自分で決めれます。
そうやもう好きになったらもう仕事そっちのけで走っちゃう。
すごい情熱的な。
いっちゃうパッションでいっちゃうよ。いっちゃうよもう。
それやっぱりそのなんていうんですかね、その恋のエネルギーが仕事にも生きたりはしないです
か。あのね本当に生かさんダメよね。まだまだ僕あのダメなんで、恋が恋だけで嫉妬してるんだと。
いやいやもうでも46歳です。分かってほしいんですけど。
だから僕自己破産する時も、はい、裁判官の女の人が笑ったんよ。それで
なんで笑ったんですか。
あんだけ破産した、その時僕は借金しまくって会社もやばいのに、ラブはずっと同時進行でやってるからこのおっさんと。
えその話も先頭ダメなんですか。ラブの話も。
いや俺は自分で弁護士さんやってるお金がなかったから自己破産する時に
全部自分でやったんです。
全部自分で陳述書っていうのもあるんだけど、はい、それも弁護士であれ何枚かな、30枚40枚弱ぐらい。
結構な量ですね。
カクンカクンわけよ。もう薄病でフラフラになりながら。
カクンカクン
で。なりながら。でも弁護士さんに言ったら50万くれとか言われるし、そんな金やったら俺破産せえへんわと思うし。
そうですよね。
自分で破産したら2万5千円の、リサの皆さん自分で破産するなら当時ですけど、平成14年だけど、2万5千円の印紙代だけで。
あ、そうなんですか。
破産できましたね。
はい、あのなんか何は金融道とかね漫画とか読んでるとその最終的に自己破産せえみたいにそっちに逃げられたら終わりみたいな。
そう、ね、
ありますもんね。
やったらあかんない。だから僕裁判の時も、うん、裁判官の同じ飯島さんって女の子やねんけど、飯島さんでも今も多分立派な裁判官で、その時も全然裁判民事の偉い裁判官の方だと女の子なんだけど、はい、最後にもあのこれ皆さん今回はこうしますけど、
うん
ね、皆さん復権していただきますけども、うん、二度としないでくださいっていうふうに
言われたん
です。だから僕それをここに飯島さんのそのね笑って俺の真実聞いて笑ってくれた飯島さんとの約束があるから今だに会社頑張ってるわけよ。
あずっとそれが残ってるわけです
。そう飯島さんに裏切って飯島さんでもう何回もやばいって曲があるんだけど飯島さんとの約束があるから。
それまあ飯島さんは笑ってたんですね、その時。たっくんはどんな感じで呼んでたんですか、それは。
それね、あの僕あのこれ自己破産の経験リスナーの方あるって知ってる
から。まあ中にはいてるかもしれない。
大阪の場合ね、大阪地方裁判所というの
は
あの、
はい、
ユダヤ橋の大沢市役所の北側にある大沢市を抑えました。で、そこの9階に、はい、あの僕ら民事の法廷があって、ね、で、あの、呼ばれるんよ、
はい。
呼ばれて、で、その自分が自己破産をして、自己破産のステップっていうのは、うん、自己破産をまず自分で宣告するわけ。俺はもう破産します。で宣告して、それを裁判所がチェックするわけ。その自分の、あの、提出書類をチェックして、うん、で、それで、これは裁判に正当な理由があるとしたら自己破産が認められて、その後しばらくは、禁地三者っていうのをやって、選挙権もその市民、
すべてを
剥奪される。もちろん、破産するときに自分の財産もすべて、
はい、
取り上げてしまう、
うんうん。
で、それを経て、今度は復権ということがあるわけ。
あ、元に戻すという。
自由に戻す。で、その判断を裁判官するわけ。
ああ、なるほど。
あと復権して OK かとかっていうの。で、これは、その大阪地方裁判所休暇に呼ばれる、第三地方裁判所呼ばれるんだけど、はい、超重要な局面で。
まあまあ人生がどうなるか。
そう、彼女は俺に、彼女が外が俺にその飯島さんって女の子とは全然知らんわけよ。
あ、その時点だね。
知らんわけ。で、その大阪地裁の廊下に並ばされてるわけ、俺たち。
並ぶんですか。
並ぶね。
横に。
で、どうかというと、順番順番に一人ずつ入ってくんだけど、ガス室に入るみたいなもんやないよ。ほんまにそんな感じで、まあ、グレーやし、あの建物の中。
心境的には。
そうやね。で、鉄道飛び台し。で、周りの人がさ、偉そうな弁護士さんとかさ、すごい賢そうな司法書士さんとかこう横についてるわけ。
はい、
順番待ちや。
あ、そのコンビじゃないですか。
そうそうそう。
担当者みたいな。
そう、担当二人ついたこともあって。うんな、
へ
ぇ。で、俺一人なわけよ。
ピンですか？
ピン。今と一緒や。今のゲームと一緒で、ピンで、立ってて、で、順番が来るわけ、
うん。
で、順番来て俺の順番になりました。
はい、
で、中入りました、
はい。
入ったら、テレビでよく見るやんか。うん。自分の場所で、あれ。やねんけど、破産の場合は傍聴にも誰もいへんわけ。
うん、
僕と、
うん、
で、向かう側にと、10メートルぐらい先に裁判官の人が座ってらっしゃって、お一人座ってらっしゃって、うん、左側には、僕ら見て左側には、初期の人がいるわけ、
うん。
で、この初期の人が、俺にのやつを見て、いろいろ質問してやるわけよ。
どんなことを聞くんですか？
その僕が書いた陳述書のことを、細かく読まはんねん。
あ、それが性格はどうかみたいな。
うんうん、で、俺がその、向こうはその話の裏を取るわけよ。これはこう書いてもありますけど、ここはもっとどうなってるんですかとか。
ここおかしくないですかとか。
うん。
確認を。
そうわけ。ほ、うんで僕はその時に、僕の生い立ちを書いてるわけや。
京都で。
そう、生い立ちを書いてる。で、何年で、それ細かく書いてる。平成何年にどこそこで仕事をして、な、何々が起きて、
うん、
で、こんなことになりました。ね、
はい。
で、僕の場合は、会社をやってて、
うん、
で、うつ病に倒れて、
うん、
で、会社が行ったらみんなに使い込みしててとか、そんな話をこう。
なかなかのドラマですね。
そうそう。ね、うん、まあ、そんなのもう騒ぎや。ほんで、もう裏は。
騒ぎ。
もう裏は大事な、どんな時に付き合いがあって、どんな贅沢があってとかさ。
それも全部。
全部オープンにする。
隠すことは一切ないんです、
ね。というか、逆に僕は裁判官の、はい、別に心証も何も考えてないし、弁護士さんっつったから別にその脚色できてへんわけよ。
あ、分かってなかったわけですね、
うん、
その不利な情報とか全部、
うん、
もう結果出してしまって
た。そう、うん、でもその時は図書館に行ってさ、その破産の本をさ、もうフラフラになりながら読んでさ、で多分ね、この業界詳しい人はよくご存知だと思うんだけど、今でもその日本のクレジット協会の債権者のための会長やってる宇都宮さんやったごめんなさい、ちょっと今番組であんなの、その方が書いてた本があるわけ、
うん、
で、そういった本を一生懸命読んで書くわけよ、
うん、
で僕そこで語るわけ、平成の何年に大工場の風俗店に稲荷立ってましたとかさ、そういう方が書いてるわけ、
はいはい、
で俺一生懸命その先からの人が俺の本を見て質問してきたのに、僕も一生懸命こっちだわけ、
はいはい、
でこんなことしてました、うん、ね、世界飛び回って飛行機で落ちかけて死にましたとか話をしてたら、裁判官の人に僕パッと視線が1時間ぐらい経った時に目が行ったわけ、
はい、
向こうは黒いの来てわけよ。で、僕女性って分からなかったよ、うん、だってかって言ったら俺の顔見てへんかったよ、その人、うん、そんで俺が人間って面白いよね、
うん、
パッとそっちの方見たら向こう視線が分かるよね、うん、パッと顔上げなかったら、うん、若い女の子やったよ、それ飯島さんや、
飯島さん
で、まあ、その飯島さんの方がさ、カクカク震えてるわけよ、
はいはいはい、
飯島さんごっつ笑っとんだよ、俺なんで下向きとったんやと、
は
あ
は
あ、俺必死で説明するから
隠してたんですね、
そう
笑いを
俺笑顔を出しながら爆笑しちゃったんや、
笑うとあかん立場ですよ。飯島さんはね。
そう。飯島さん、それからまた5分ぐらい俺が一生懸命説明して、で、今日に至りましたと、ね、カモメに餌やってましたとかさ、ね、うつぶで動けなくなってとかさ、ほんなもう飯島さんもごっつ笑っとって、で、山本さんと、事情がよくわかりましたから、今日はこれでお聞きくださいと、多分、2ヶ月5分以内には、はっきりとは申し訳ありませんけども、自然人に戻っていただけるって、わかる？自然人に戻っていただける。自然人というのは、自然人というのは自然な人間って書くんだけど、つまり、普通の法的には人間ってことや。
あ、すべての権利を所有した。
うん、もう一回復権しますということだよね。なると思いますので、
うん、
今日はこれでお人に対して結構ですよ。はーってなったやんか。俺もうさ、表紙抜けて、僕もう、マジでみたいな。
まさかそこでいけるとは思って
ない。まさかそこでいけるとは思ってないし、まさかこのお客さんが言ったら、まあ、笑いとしてね、このお客さんが笑ってくれてたんやと。
はいはい。まあね、すごい緊張してるところですからね。
はいはいはいはいはい、はい。
もう、飯島さんのハートをわしづかみ。
わしづかみしたい。でもまあ、その飯島さんとまた2ヶ月後にまた、大阪中裁にみんな呼ばれるわけよ。
はい、
で、その時に、復権の宣言を彼女がバリバリするんだけど、うん、その時彼女がそうね、もうやめてくださいよっていうのを、飯島さんとの約束なので。
あ
そこでちぎっちゃってるんで。
ちぎっちゃ
う。まさしく、うん、
心のちぎ
り。ちぎりをちぎり、K をかわしてるんで。
あでもちょっといい話ですね、
そ
うです
ね。うん。そこでまた復活するんよ。さ、35の時やな、だから。
笑いあり、涙ありってい
う
感じ、
ね。そうそうそうそうそうそうそうそう。
それ、飯島さんもでもね、その、ちょっと贅沢やなと思うんですけど、うん、そんなパックの面白い人生を、そこでずっと一人で
生きてるんだよ。まあ、立場上で、まあ、裁判官さんということで。
だからね、多分そういう場って、硬いじゃないですか、普通はね。うんうん、その、弁護士とか雇ってくるわ
け
です
よ。はいはいはい、
でさ。ピンでそこに乗り込んでいって、そんな話する人多分いてなかったと思うんです
よ。そうかなぁ。
飯島さんからしたらまさかまさかのタックみたいな。
そうやね、僕は正直松竹養成所の時に行った時と一緒やね。松竹養成所の連中もお前何しに来たんやと45のおっさんが笑わしに来たんかと、
なんでってなり
ました。なんでで、しかもしゃべって思わなかったと、お前何しに来たんや言われましたけどね。
タックもどこ行ってもそういう感じ
で、ね、でもまあ、もしね、今経済的に困ってる方がいらっしゃってね、借金苦に悩んでる方って、そのまま一つの選択肢ですんで、うん、タックも言っていただいたら、こうやって頑張ったら自己破産から復権を返しておりますよという。
すごいですね。でもそっから大逆転したわけですか。
今も社長やってますからね。
いやいや、それはね、ちょっと希望を与えるストーリーだと思います。いつかはあれですね、そのタックンのこう人生みたいなもん、なんか物語とかにしてね。
あ、物語してるの可愛い、なんかカサゴ地蔵みたいな話で。
カサゴ地蔵。もうちょっといやらしく
て。あ、もういや、なんでエロ地蔵みたいな。
そういうのを出版できたらね、
いいよね。
今日はね、なんかすごい楽しかったですね。
あ、マジ？
毎回楽しいんです
か。あ、そうな
ん。なんかね、すっごい人生の何ですかね、うん、一番下の下がった時と、うんうん、そっからこう回復していく希望のある終わり方っていうか、うん、そういうストーリーを聞けて、
あ、そうだ。
なんか僕もね、もうちょっと頑張らなあかんなと。
いやいや、こんなもうカルさんがこんないっぱいありますんで、全然もう
まだ触り
で、まだ触りでございますんで、
全然触る。
もう触る大好きやから、もう
また別の機会にそういう違う触りの話をねしていただきたいと思って、今日はこの辺で終わりましょう。
チャオチャオ。
はい、ありがとうございました。